皆様こんにちは。浪人しても成績が伸びないというのは本当ですか？という話をいたします。結論から言えば、やり方が間違っていたらば、浪人だろうが現役だろうが、成績は伸びません。逆に、やり方が正しければ成績は伸びます。どんな状況でも伸びます。だから単にやり方の問題なんですね。で、こういう話って、まあよく世間ではよく言われるらしいし、また、先日の面談でも、その方のご子息様は浪人を決めたんですが、そのお母様から受けた質問でもあるんですが、よく受けます。ですんで、とにかく結論から言えばやり方が間違っているっていうことなんですね。じゃあなんでかっていう話ね。じゃあどういうやり方をしたらいいかっていう話なんですが、で、多くの場合ですね、予備校とか、まあ、最近は動画とかもあるんですよね。予備校から発信する動画とかで、まあ、勉強して受験対策をっていうことなんですけども、まあ、言ってみれば時間の無駄なんですね。で、どんな偉い先生のどんな立派な講義を聞いても点は上がらないんですよ。残念ながら。で、まずそれを理解することですね、正確に。必要なことは適切な演習だし、覚えるべきことを覚えることだし、つまり記憶だし、そしてそれを通して理解を深めていくことなんですね。いつも申します通り、理解が深まれば記憶が定着しますし、記憶が広ければ広いほど、深ければ深いほど理解は深くなるんですね。そしてまたそれを記憶を確認したり、それから理解を確認したりする、あるいはそれをより深いものにしていくのが演習なんですね。だからこの演習と記憶と、そして理解っていうのは三位一体なんですね。このことが学習の基本的な原理になります。ですから私はそれを常にこの子供たちに教えようとしているんですね。これに合わせて、まあ、するっていうことです。で、もう一つは大事なことはですね、人に合わせることですね。人それぞれ状況が違うんですよ。だからね、まあ、言ってみれば無段階ですよね。無段階なその指導が必要なわけですよ。だから何々段階とかじゃなくてね。だから人に合わせることです。つまり、要は数学でね、因数分解が必要な人もいるし、必要でない人もいるわけですよ。でも予備校の講義って因数分解とかそういうとこから始まりますでしょ。むしろその積分の計算が足らないっていう観点から、逆にもし因数分解とかの知識とか力量が足りなければそれを復習していくっていうことの方がはるかに効率がいいですよね。まあ一般に言えるんですけど、例えばでしょ、物理でも力学はまあまあだけど、電磁気学はゼロとかね、原子物理はもう全然手ついてないとか、あるいは化学でも理論はまあまあわかるんだけど、もう有機とかになるともう全然手つかずで本番を迎えてしまったっていう方が多いわけですよ。だったらどうするかっていうことですよね。やっぱり有機やんなきゃいけないし、電磁気やんなきゃいけないんですよ。それをね、例えば予備校の講義のように最初から力学をやるとかね、最初からまた理論を復習しましょうなんてのんきなことやってたら、それこそ280日なんて何もできないまま、また来年もね、有機が手をつかないし、電磁気もほぼゼロの状態で本番を迎えることになってしまうんですね。まあそういうことなんです。だから多くの受験生が、つまり結果が出ないっていうのは、つまりそういうことなんですよ。だから自分それぞれ人はできないところが違うので、そのできないところを埋めていくことです。ただ一般的にはですね、単元の後ろにある方ね、例えば化学だったら有機だったり、それから物理だったら電磁気のところ、あるいは、数学だったらやはり数産の特に積分のあたりが、やはり不安定、計算自体ね、もう、要は私よく言うのはその理系数学の九九ですよね。積分計算っていうのは、その部分が、また九九の状態になっていないっていうことですね。それが九九の状態になっていなければ、やはり入試問題を、限られた時間に解くっていうのは、まあ不可能ですよね。ということで、要はやり方が悪いっていうことなんですね。あとね、もう一つやっぱりあって、これはもう最近毎回話していることだと思うんですが、やはりスマホとかそういうもんです。つまり環境づくりっていう点ですね。で、なんで受からなかったかっていうこと、もちろん勉強の遅れはあるんだけど、あれそれはその表面的なことであって、本質的にはその勉強を阻害するようないろんなものを持ち続けてきたっていうことですよね。例えば高校3年生の5月まで部活を引っ張るとか、つまり勉強がすごく進んでいればともかく、全然進んでない人間がですよ。まあ、例えば高3の4月の時点で数産が終わってないっていうような人が、例えば部活まだやってるとかね、あるいはスマホとかゲームとかでものすごい時間を費やしてるとかっていうことですね。そういうことをきちんとこう環境づくりをしなきゃいけないんですよね。で、やはりそこにどこまで真剣に取り組めるかっていうことなんですよ。で、さらに言うとね、やっぱり自立なんですよ。やはり子供から、親も子供から自立するし、それから、まあ、特にお母様ですね、自立するし、それから子供は親から自立するっていう、その一つの大きな家庭にあるものが、あるいは大きな影響を与えるものが、この受験なんですよね。で、それを通して、やはり自立っていうものを、一歩でも二歩でも進めていかなきゃいけないんです。その意識が希薄だっていうこともあるんですよね。 で、いろんな点がもちろんあります。だから、もちろん学習そのものに関しては、受験そのものに関しては、そのやり方が間違っているんだけど、逆に言うと、どんな正しいやり方をしても、例えば毎日スマホでね、何時間もやってるとかっていうような状況だったら、それは結果は出ようがないわけですよ。つまり自分の、キャリアを作っていくためのその一律化だと思うならば、それはまあどうやって食べていくかとか、どうやって生きていくかってことですよ。人としてどうやって生きていくかっていうことの問いなわけで、だからそれに対して答えなくちゃいけないわけですね。それでそのスマホやゲームをやってごまかしてるのか、そうじゃなくて、それに自分ときちんと向き合ってやるかっていうことなんですね。それをまた親もその自立を目指して、それに向き合わせるかっていうことなんですよ。この受験というものにね。だからそこのところです。だから、その向き合い方がやっぱり弱かったから浪人したし、その親の気持ちがね、やはり弱かったっていうのもあるし、当然ながらそれを反映して、子供も弱かったっていうことがあるんですね。だからそこをだからまず受け入れるっていうことも大事。大変大変大変大事なことです。だから表面的にね、もちろんそのスマホをやめなさい、ゲームをやめなさい、それは当然の話なんだけれど、当然の話なんだけど、その背景にはね、そういうこと、自立っていうもの、あるいは自分の人生をどのくらい大切に考えてる、もっと自分っていうものをね、どれだけ大切に考えているかっていうことに行き着くわけですね。だから自分の人生なんだし、自分でしか生きられないってことね。その人しか生きられない人生を生きなきゃいけないわけで、他の人が生きてくれるわけじゃないんですね。っていうことは、どんなことでも自分で乗り越えていかなきゃいけないっていうことでしょ、前提はね。だから、まあもちろん他人の知恵を借り、力を借りるってことはあるかもしれませんが、基本的に何にもやる気のない人が、周りが手は差し伸べてくれないんですよね。だから自分がしっかりやるっていうことで、いろんなものに応援されて、物事は成し遂げることができるんだと思うんですね。そういうことも含めて、やはり親は子供にそういうことを教える。やはり多少厳しくても、多少も何も厳しくても、やはりそのことを、教えるということが大事なんではないかというふうに思います。とにかく浪人しても伸びないっていうのは嘘です。というよりも、現役だろうが、浪人だろうが、どんな状況だろうが、やり方が間違っていれば、つまり大きく意味で、その個々の勉強のやり方も含めて、やり方も間違っていれば、まあ、伸びません。特に、ぼーっとですね、スマホを片手に、家でですね、なんか配信される動画を見てる、などというのは、最も時間の無駄以外何もんでもないですね。ということです。必ず伸びます。正しいやり方をしてください。それをお伝えするために、私はいますし、そしてこの塾はありますし、そして全科目一括指導コースもあります。ありがとうございました。